西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月は西宮に残る近代建築を訪ねてと題してお届けしております、この西宮徹底解剖。ゲストティーチャーは向川女子大学建築学科准教授の大井文江先生です。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1回目が甲子園口界隈、そして2回目が上ヶ原岡田山、そして3回目の今日は宿川を歩くと題してお届けしていきたいと思います。宿川もいいとこですよね。
そうですね。
はい、
うん、桜の名所で、
はい、桜百選にも選ばれていますし、はい、まあ、あの阪急電車、そして国道2号線、うん、そして阪神電車ね、ずっといろんなあの、ね、東西の、はい、交通もあり、ええ、そしてそこを流れる宿川、
宿川、
はい、はいはい、ね、あの村上春樹さんのゆかりの場所もいろいろあって、あ、ね、文学ファンの方も、ね、たくさん訪れられているエリアですけれども、はい、うん、はい、建築ファンにとってもここら辺も見逃せないですね。
そうですね、
はい、
ここはあのカトリック宿川教会、はい、それから旧山本家住宅ですね、はい、まあ、この辺りをお散歩のコースに、はい、また入れてもらうといいのかなと思います。
先生はあの今回のためにそれぞれのところを全部もう一回訪ねて回ってくださったんですが、自転車で回られてるんですか。
はい、そうなんです。
結構山は大変でしたでしょ
う。そうですね、うん、岡田山は
あ、
上ヶ原も
でもこのカトリック宿川教会のあたりは、まあ、あの本当にルンルンと、そうですね、はい、甲子園口にお住まいですけれどもね、はい、いらしたエリアだと思うんですけれども、ここはかなりあれ昔からありますよね、あの教会は。
そうですね、
はい、
ちょっと調べてみますと、うん、まあ、完成が昭和7年1932年ですね。
はい、
建設の経緯ですが、はい、あの年配の方はご存知かもしれませんが、うん、今の JR ですね、はい、JR はあのちょっと前は国鉄と言ってますが、
う
ん、当時は商船商船って呼ばれてたんですね。
おばあちゃんとか言ってましたわ商船の駅があるしとかね、懐かしい響きですよ、これ ね、はいはいはい、
商船と呼ばれ、うん、大阪神戸間はちょっと早いんですよね。1874年にはもう開通していたそうなんです、
うん、はい。
で阪神電車が1905年、うん、阪急電車が1925年に開通して、
うん、
でこの地域は大阪でお商売が成功した人たちの家々が建つようになりました、
はあ、
そこで教会を、まあ、大阪と神戸の間に作りましょうということになって、うん、この地が選ばれたようです、
はあ、まあ、外国の方も、あのたくさんお住まいになっているエリアですから、
そうですね、
そういった意味でもやっぱり教会っていうのは大事なポイントになるわけですよね、
うん、そうですね、うん、現在信徒の方たちがまあ2000人ほどいらっしゃるということです、
はい
はい、
もう間もなくクリスマスですけれども、あのクリスマスのミサには、ね、あのその教会の信徒の方だけじゃなくて、
はい、
一般の方も、
うん、
ね、え、
そうですね、
押し寄せるという、まあ、の荘厳な素晴らしい、あのクリスマスのミサが行われるわけなんですが、本当にあのすごい建物ですよね、ここ。
そうですね、
うん、
外観を見ると現在はそのシート状の屋根材で仕上げられてるんですが、
はい、
あの覚えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。あの震災前は瓦葺きで、
うん、
屋根の頂部にあの胸の部分ですねにはあの胸飾りが一直線に 置かれていまして、うん、瓦も胸飾りも、まあ、震災で落下したようなんですが、現在その胸飾りの一つが聖堂の入り口前に置かれていまして、まあ、見学の際は見ていただけるかと思います、
は
い、
そうなんですか、
はい、結構大きなもので、一つだけでも大きなもので、うん、あの重いものでちょっと驚きました。こんなのがたくさん乗ってたんだって思うと、
屋根の上にね、
そうなんです。
そうですか、で、まあ、あのね、あそこのカトリック祝賀教会といえばステンドグラスがすごいわよねってね、皆さんおっしゃるんですけど、あれはやっぱりとても印象的ですよね。
そうですね、特徴的で、で、まあ、聖堂の入り口上部の、あのバラ窓はあれは枠が木製 でその下の窓の枠はスチール で、ガラスは割れたものを入れ替えたりしてるんで、まあ、長年の間でちょっとその色が幾分違ったりもしてるんですが、まあ、そこが長年使われてきた味というか、あのいいんじゃないかなと思います。
いや、なかなかあの本当に光が入って、ね、昼間も素晴らしいですし、です、ね、夜はまた夜でなんか輝いてるみたいで、うん、あのステンドグラスは印象的よねって、ね、皆さんおっしゃるんで、でもそうやってこう、まあ、じゃあ補修もしながら、
ずっと使ってるっていうことですね、あのお花の、あのモチーフというか、はい、も独特ですね。
なるほどね、はい、あのステンドグラスっていうのは、まあ、これはあの教会が発祥というか、まあ、独特のものなんですか？
ちょっとね、わからないですね、うん、教会なのかどうなのか。今はあのあちこち、まあ、教会でやはり使われていますからね、うん、
で教会で使われているものといえば、もうその本当に聖書の一節の、
はい、
その絵が象徴的に描かれたりとかってことになるわけですよね。
そうですね、あの通常ですと、まあ、あのカトリックの教会ですと、うん、キリストの一生ですとか、あるいは、まあ、あの聖母マリアの人生とか、うん、キリスト教に関する物語が図案化されて、うん、教えを絵で伝えているものなんですが、はい、ここではその窓は4つの花びらからなる花模様で、うん、壁にはあのキリストが、誕生から墓に入るまでの一生が木と石膏で作られたレリーフによって、まあ、壁にかけられています、
はいはい、なるほど。で、あの聖母マリアさんもね、はい、もちろんいらっしゃるわけで、
左に正面左ですね、はい、で右にキリストのステンドグラスがありますが、あのキリストのステンドグラスはその昭和初期の日本の子どもたちの様子ですね、はい、あのまあ、ステンドグラスになっていて、どうも信徒の子供たちがモデルだったようです。
あ、そうなんですか。じゃあこの辺もう一回ちゃんと見ると、またあそうなんだって発見がありますね。
そうですね、子供が着物を着てたりして、でその後ろにキリストがいるんで、まあ、日本ならではのステンドグラスではないかと思います。
なるほどね、まあ、あの大井先生は、プロの建築家でいらっしゃるわけで、あのパッとこう見て、おこういうところの設計図を見てみたいなとか、どういうふうに作られてるんだろうみたいなことはやっぱりね、とても興味をお持ちだと思うんですけれども、もちろんこれも設計図があって建てられてるわけですよね。
そうですね、はい、
そう、当時の設計図なんていうのは残ってるんですか？
実はその当時の設計図も見せていただいたことがあるんですが、まあ、面白いことに設計図と現状とは、まあ、あのいくつか変更している点もありまして、はいはい、一つはその先頭の位置なんですが、はあ、現在はその聖堂隣で山手幹線側の方にあるんですが、設計の段階ではあの聖堂を挟んで反対側にあったようなんです。
はい、
であとはあの設計時はその先頭の屋根は、木造で、板葺きとしていたようなんですが、
はい、
現在は、まあ、鉄骨の骨組みが表しになっているんで、
うん、
あのその辺がなぜそういうふうに変更したのかはちょっとわからないんですが、
うん、
あの図面から変わってるんですね。
そういうことは建築の現場ではよくあることなんですか？
あの変更はあります、 あります、あるんですが、ただここまで大きな変更というのは、はい、なかなかないと思うんで、その辺がちょっとなぜなのかっていうのは興味深いところです。
なぜなんでしょうね。その答えは、ね、まだないというか、
そうなんです、
どなたもご存知ないということなんですか。
うん、ちょっと今は誰か知ってる人がいたら教えてほしいと思うんですが
でもその先頭、はい、塔ですよね、その位置というのはこれ外観から言ってもすごい大きなウェイトを占める、どこに塔があるかっていうのはことですよね。それがその初期の設計図からは変更になってるって、ってどういうことっていう感じですけど、
そうですね、
ねえ、その周りとの兼ね合いとか、その、まあ、例えば道、当時はもちろん山手幹線なんかなかったわけですし、あれですけれども、なんかそういうことから
そうですよね、
だったんですかね。
実際今山手幹線があるとやっぱり、はい、そっちの方にその通り側の方にあると、それこそランドマーク
が安くなって、確かに今となっては
いいと思うんですけれど、最初なんでね、その反対側にしてたのかっていうのが、それが なかなかちょっとよくわからないところなんですね。
昭和初期ですよね。
そうですね、
あそこにあんな大きな山手幹線が通るなんてことは多分誰も想像もしてなかった時代だと思うんで、不思議な、じゃあこれはもし真相を知ってる方がいらしたら、
そうですね、
ぜひ教えてほしいですね。はい、で、じゃあ入り口のとこ、まあ、山手幹線が通ることになって、はい、ちょっといろいろとあの辺りもね整備されたり、
そうですね、
敷地もちょっと狭くなっちゃったんですか。
はい、当時はまあ今の 1.3 倍ほどの広さの敷地かなと、まあちょっと図面を見た時に思ったんですが、まあ山手幹線の開通なども影響して、ちょっと敷地が縮小しています。
はい、入り口とかそういったものもちょっと変化があったりとかっていうこともあるんですか。
入り口の位置はそのままのようなんですが、はい、そうですね、まあ、広場側山手幹線のあったあたりに、まあ、以前はちょっと建物があったようなそういう配置図は見せてもらいました、
はい、まあ、その震災からの復興、それからその山手幹線が通るということで、まあ、ちょっとずつ変更が加えられた部分もあるということなんですね。
はい、
でまあ、このカトリック祝賀教会いろいろと素晴らしいものがあるんですけど、ここに日本で一番古いものもあったって何なんですか。
そうですね、カリオンが一番古いそうです。
日本で。
そうだそうです。はい、
はあ、
第二次大戦中に、金属類回収令に基づいて、鉄塔とカリオンも供出しなさいと、まあ、求められたそうなんですが、信徒の嘆願によって供出は、まあ、正面の扉とそれから、時計の文字盤のみで済んで、まあ、カリオンはですからその昔からのものがそのままあるということだそうです。
そうなんですか。
はい、
まあ、今はね本当にいろんなところにカリオンがあって、阪急電車の西の北口の駅のところにもねありますけれども、ね、やっぱりまあ時を告げたり、いろんな意味でじゃあすごく親しまれてた、古くからのそのカリオンだったんでしょうね
ということですね。
日本最古っていうのはやっぱりちょっと自慢できますね。
そうですね
そうなんですかその他、まあ、いろいろ自慢できることがあると思うんですが、はい、この教会を設計なさったのはどなたになるんですか。はい、
ヨーロッパの教会ですと、まあ教会そのものが、まあ、潤沢な資金を出して、そして、まあ、建築家の強烈なリーダーシップのもとに建てるっていうものもあるんですが、町の人々がこう資金を集めて、で資金がなくなったら一旦工事中止して、何年か経ってまた資金が集まったら工事を再開するっていうふうに、長い年月でこう町の人たちの情熱によって建設されたっていう場合もあるんですが、ここの教会の設計は、梅木正蔵という人が設計したというふうになってるんですね。
はい、
ただ実は彼の資料が探してもなかなかなくて、で教会に訪ねてももしかしたらその建築家ではなくて一人の技術者であって、他に作品があるわけではないかもしれない ていうことだったんです。
じゃあ一番その現場で働いていた方のトップみたいな方が、
そうかもしれないと。
じゃあ設計は梅木正蔵ほかみたいな、
そうですね、
なんか皆さんの合議の上でみたいなこともあったんでしょうかね。
そんな感じなのかなっていうふうに、まあ、あのちょっと教会でお話伺った時に、そんな感じでした、
じゃあその党ももうちょっとこっちがええんちゃうんとか、いやいやこうだよで言ってる間にちょっと場所が移ったっていうこと
っていうこともあり得るんでしょうかね。その有名な建築家ではない人々がまあ協力して作ったっていうものが、また今後その建築として近代建築っていうことで残っていくっていうことであれば、まあそれも興味深いことなのかなと思います、
なんかすごい偉い先生が設計なさったっていうのではないという点で、ちょっとこうなんか身近に感じられる部分もあるのかもしれませんよね。まあ、宿川の本当にランドマークです、カトリック宿川教会、素晴らしい、ね、はい、ところなので、ぜひまたあの中もあの見せていただくこともできますものね、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。さあ、そして宿川を歩くもう一箇所は旧山本家住宅、
はい、
これはどこにあるんですか。
あのこれは立石線沿いですね。あの、はい、JR の宿川駅から、少々北の方に歩いたところです、
はい、これは普通のお宅ですか。
はい、住宅なんですが、はい、まあ、400坪の敷地に和洋折衷の、はい、そういう様式の建物がありまして、で、お庭にはお茶室もあります。
あら、まあ、堂々たる住宅なんですね。あの向川女子大学では必ず生徒さん、はい、ここを見学なさるんですって。
はい、あの何年か前からなんですが、あの二世帯住宅の設計の、まあ、参考事例として、ここを見学させてもらってるんです。
ここ二世帯住宅なんですか。
まあ、主人の間ですとか、はい、主婦の間、それから、老人の間と呼ばれているお部屋はあるんで、おそらく、まあ、複数の世代のご家族で暮らしていたんではないかということで、はい、
じゃあ二世帯住宅のモデルケースみたいな形で学ぶべきところがいっぱいあるということですか。
そうですね。実はその設計者は岡田隆夫という、武田五一っていう建築家の下で修行をして、お茶室の研究者としても知られているんですが、あのその方がまあ設計して、で空間の構成としては、そのお茶室のある南の庭と、それからまああの2階建てで1階に、あの先ほども言いました主人の間、主婦の間、老人の間、客間からなる母屋と、渡り廊下でつながる茶の間や台所、蔵が離れで立っています。でお客さんのための空間っていうのは、まあ、あの最小限にして住む人本位で計画してるという、そういう住宅です。
これ結構現代に通じる考え方ですよね。昔ってなんか客間っていうのが立派なところがあって、はい、1年に何回使われるんだろうみたいなところが、でんといい場所にあるっていうのもちょっと不合理だなと思ってたこともあるんですが、ここはじゃあそういう意味では非常に合理的な設計がなされてる、
ね、と思います。はい、
じゃあ家族のための本当に住宅、
っていう感じですね。
なんですね。
あの家族でくつろぐ茶の間が、まあ、離れの方にあるんですが、南北の、まあ、庭の景色が一度に眺められて、天井は網代天井ですね、で床の間や造作家具も、まあ、一番手をかけてるように思います、以前その学部の学生たちを連れて、見学した時にはこの部屋をスケッチしたがる学生が多くて、人気のお部屋です。
へー、やっぱりそのいろんな細部にも心配りがなされていることが分かる部屋なんですね、
そうですね。
へー、 なんか他にもなんか、はい、いろんな面白いって言ったら変ですけれども神棚の間とかっていうのがあるって伺って、はい、はって思ったんですが、
まあ、仏間があるお家というのは今でもあると思うんですけれど、この2階にはですね神棚の間っていうのがありまして、もう本当に立派な神棚が、どうなんです、幅1軒半ぐらいはあるんでしょうかね。
じゃあ神道でらしたんでしょうかね。
だと思います。はい。ただ建てた時ですね、まあ、設計時の施主は鉄を採掘する山を持つ、近藤十一郎という人 で、うん、で現在 あのその所有者山本清記念財団の、まあ、山本氏というのが、まあ、5代目の所有者になるということなんですね。
そうなんですか。じゃあやっぱりその鉄の鉄鋼もなかなかこうねえ、持ちこたえることができずに、売ったとかってい う、
ね、
なんかドラマもそこにあったりするんでしょうかね。
どうなんでしょう、うん、
いやいやいや、でもこうやってその代が変わってもそれぞれの皆さんがこうきちんと残していこうという思いで、
そうですね、大事に使ってるんです ね、
それが素晴らしいことですよね。
そう思います。
お茶室も非常になんか凝った作りなんですって。
はい、はい、お茶室が特に、まあまあ、日本の建築ですとやはりその軒がこう大きく出て、深く影を落とすような、そういう空間を作りますが、ここのお茶室の軒裏の衣装がまた私が好きで、まあ、気に入ってる部分なんですが、
はい、
竹とそれからなぜか白樺をですね、はい、使ってたるきにして、こう見せてるんですね。
珍しいですよね、この辺りの白樺、
そうですね、この辺もまあ面白いなと。
大井先生は長野県のご出身でいらっしゃいました、はい、じゃあもう本当に身の回りに白樺がいっぱいあったエリアで、そうですね、
はい、小学校校庭なんかにも白樺が生えてたんで、でまあ、やはりこっちに来るとほとんどそういう白樺なんて見たことがないんで、
ねえ、
それはちょっと感激しました。
もしかしたら設計者かあるいはお施主さんが、うん、そのなんか
こう長野にこだわりがあったんでしょうかね。
あったりとかってやっぱりそういうなんか、うん、もしかしたらっていうロマンみたいなのも、こう建物を見るときにね、
そうですね、
感じられると楽しいですよね、
面白いですね。
そうなんですか、うん、いろいろじゃあ考えられてると
思います。例えばその主婦の間とそれから老人の間が並んでるんですが、その間にですね作り付けの収納家具があったりとかですね、それから家族用の玄関ですね、そちらはシュークロークというか、下駄箱って、その管理されてる方おっしゃってたんですが、そこがかなりの収納量で、見学に行った時にその家族用の玄関の方から入ってくださいと言われて、学生たちがこう靴を入れてったんですが、その時見学40数名いたんですが、なんか学生たち、土間にも置いていいよっていうことだったんですが、なぜかみんなこう下駄箱に入れたら全員の靴が入ってしまって、
40何人、
そうなんです。女の子の靴なんで小さいんですけど、
いやそれにしてもすごい収納量です。
管理の方がすごくびっくりして、全部入ったんですかって驚かれてました。
じゃあそういう見えないところにもいろいろとこう、
そういうことですね、
心配りが、散らからないようにとか、
そうですね、
あるんですかね、
あとその母屋の方で、2階に上る玄関ホールからの階段もあるんですが、女中さん用の階段というのも、
はい、
和室の裏にですね隠れていまして、
はい、
で今は上り下りできないようなんですけれど、その辺も昔のそういう生活の様子っていうのを伺い知ることができる面白いところかなと思います。
よう追いつけられたらそこを駆け上がったりしてたんでしょうかね。こちらの旧山本家住宅も事前連絡をすれば見学は可能ということですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。 クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、カトリック祝賀教会に設置された日本最古のものは何でしょう。
はい、これが今日の問題でございます。今は、まあ、いろんなところで目にすることができますが、はい、ここが最古、一番古いということで ね、はい、ちょっと自慢したいと思います。さあ、というわけで3つのクイズが出揃いました。3つのお答えを書いて来週に間に合うようにぜひぜひ、お送りいただきたいと思います。お待ちしています。さて、今日は祝賀を歩くカトリック祝賀教会、そして旧山本家住宅ご紹介いただいたんですが、この旧山本家住宅っていうのは結構やっぱり近代的なっていうか、まあ、今でももう住もうと思ったら住めるよみたいな設備がいっぱい残ってるんですね。
そうですね、私ちょっと驚いたのが、2階の洗面所に昔の湯沸かし器がついていまして、これもちょっとデザインも可愛いというか、その辺もやはり見どころの一つではないかなと思います。
はあ、はい、いわゆる瞬間湯沸かし器みたいなやつですか。
どうなんです、もうメタリックで円筒形の形をしてたのかな。
そうなんですか。
それが今まで見たこともなかったんで、もしかしたらまた年配の方見ると、あ、こういうのあったなっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、学生連れて行ったら学生なんかも、こんなのがあるんだって相当驚いていました、
ね、そうですね、そこにこうお湯をためといたみたいな感じなんでしょうかね。
だと思います。はい、
まあ、今でも本当に、ね、生活に取り入れたらいいようなヒントも、そこここにこんな古い住宅なのにあったりとか、快適な、ね、住まいのためにいろんな工夫がなされてたり、まあ、本当に古いものを訪ねて新しきを知るではないですけれども、本当に生活とかのヒント、しかもなんかこうなんか心豊かになるようなヒントがいっぱいあるみたいで楽しそうですね。はい、ぜひあなたも建物、田んぼですかね、西宮に残る近代建築、ぜひ訪ねていただきたいと思います。さて、来週は生放送でございます。
はい、
皆さんから年末ですけれどもね、お忙しい時期だとは思うんですけれども、いろんな質問や、はい、ね、そういったものも、交えながら大井先生と進めていきたいと思いますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月の西宮徹底解剖、西宮に残る近代建築を訪ねて、今日は祝賀を歩いてみました。ゲストティーチャーは武庫川女子大学建築学科准教授の大井文江先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。